さんレディオ。
はい、第20回トラさんラジオ、とうとう20回まで来ましたよ。なんかね、そういう霧のいいところっていうのはなんか気合が入りますね。じゃあ他の回は気合が入らないのかっていう感じですけどね。この時期になりますとですね、マスコミからいろんな質問が来ます。いろんな質問が来るっていうかですね、この時期に一番多いのは、来年は何が流行るんでしょうか。これ非常に多いんですよ。まあ、その都度ですね、答えが違ったりするんですけどね。実は数年前から私、カレーラーメンが流行るんじゃないかということを言ってたわけなんですけど、今年やっとちょっとだけ流行ってくれたという感じですね。来年は何が流行ることにしようかななんて感じで、答えを迷っているところではあるんですが、はい、第20回トラさんラジオはそんなことを考えつつスタートしてみたいと思います。ではよろしくお願いします。
鳥石ラーメン塾は味作りの基礎から経営まであなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636または鳥石ラーメン塾でご検索を。
はい、今回はラーメンジャーナリストの北島さんをお招きしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
北島さんといえばですね、この前、はい、ダンチューのカレーラーメン特集、はい、いろいろ記事書きましたね。
はい、はい、おかげさまで、
はい、あれは何ですか、どういう経緯でカレーラーメンになったんでしょうかね。
あれはですね、最初はその前の特集で付き合ってたダンチューの福編さんからメールが来まして、はい、カレーラーメンというものの実態はありますかって来たんですよ。
実態はありますか、なかなか難しい質問ですね。でどのように答えたんですか。
で、編集さんがライターに対してそう来るということは、記事にするだけのものがありますかっていうのが決まってるじゃないですか。
そうですね。
で見た瞬間、僕カレーラーメンわかんねえよって頭の中で思ったんだけど、はいはいはい、ダンチューって今年に入ってからすでにラーメン関係の特集3回、ラーメンやっ て、ワンタンをやって、
ワンタンでしたっけ。
そうです。その中でワンタン麺もやってるんですよね。はいはい、でそれからつけ麺もやって、
はいはいはい、
それからカレーなんですよ。
あ、
せっかくね、そのダンチューさんがそんな風に、ね、ラーメンに対して盛り上がってるんだったら、ここで、いや記事にならないでしょうなんて言えるわけがないから
そうですよね。
頭の中でカレーラーメンかよってなんか、右斜め上の方行かれたような気がしてたんだけど、頭ではそう思いながらメールでは、もちろんあります
なるほど、
で返したところ、
はいはい、
特集でじゃあやることになりましたから、お店を出してくださいと言われて。
でも実際北島さんも、優先的には食べないメニューじゃないですか。
そうなんですよ。
そうですよね。
そうです。だいたいそのカレーラーメンって言ったら、そのお店の中で優先度ってのは3番目ぐらいからに、
そうですよね、
なりますよね。うん、でダンチューさんからそういう依頼が来た段階で、まず自分の経験値を集めて、九太郎さんのサイトに行って調べて、
はいはい、
で、あの頃だったらちょうど風広とかが、
はいはいはい、江戸川市の、
そうですね、はいはい、風広なんかがもう一定の評価を得るようになってた時ですから、
そうですね、
風広とか山田とか、
はいはい、
そういったところを食べ歩くうちに、
まあ、なんとかいけるんじゃないかと。
そうですね、うん、難しかったのは、カレーラーメンって、結構限定とかで美味しいものが出てることが多いんですよ。
はいはいはい、季節限定でもうなくなってしまったとか。
そうです、そうです、はいはい、で九太郎さんのサイト見てもそういうとこがすごく多いんで、どうしようかなって迷って困ってはいたんですけれど、それでも探していくとレギュラーで出してるお店が結構あったんですよね。
意外とね、やっぱりね、知られてないながらも、メニューにはちゃんと乗っかってるわけですよね。
そうです、うん、でそうやってある程度、あ、これぐらいだったら一応いけるかなと、最初はですね、結構全国特集にするつもりだったみたいで、私は東京以外にも横浜、札幌、新潟、福岡、名古屋、大阪と情報を求められて、
すごいですね、
必死にかき集めて送ったんですよ。で送ったら、あ、なるほど、これならできそうですね、つきましてはカレーラーメンの歴史もお願いしますって返ってきたって
なるほど、
歴史かよ、
ちょっと待ってください。さっきのいろんな都市が上がりましたけど、それは全部カレーラーメンがあるということですか。
あります。
あ、新潟とか。
新潟には甲州飯店に。
甲州飯店にカレーラーメンがあったかって感じですね。
でしかもそれ電話でちょっとインタビューしてみたら、今の店主がですね、 まだあの福来亭別館と言ってた頃に、
あ、そんな時代もあったんですか。
そうなんですよ。福来亭別館というところに40何年前に自分が入った時にはもうすでにカレーラーメンがあったよねっていう話があって、
今あのカレーラーメンの元祖とかよく言われてるのは苫小牧の
味の大王、
味の大王ですね、うん、これが40年前ぐらいじゃなかったですか。
そんなもんです。
そうですよね、うん、もしかするとじゃあそれよりも古いかもしれないわけですね、はい、
だからカレーラーメンの歴史っていろいろ調べていったんですけれど、結局その例えばつけ麺の東池袋とか、はいはいはい、あの油そばのチンチン亭みたいな、はい、ああいう店ってのはやっぱり存在しないようで、全国の多分うどん屋とかそば屋のカレーうどん、カレーそば、はい、カレーラーメンというところから自然発生に出てきたであろうというのが今のところ、
あちこちでポツポツポツと。
そうなんです。
つけ麺とあの油そばはもう独特ですからね。
そうですね、あれはもう明確に
発案者がいないと出てこないようなメニューだったということですよね、
ただその東京のカレーラーメン調べていくと、札幌系の店に古くから置いてある場合が多いんですよ、
ね、そうですね。私もまあ、20数年前によくどさんこでカレーラーメン食べてましたけどね、
うん、そうなんですよ。でそのあたりっていうのは、うん、どうもやっぱりその大王から流れてきてるんじゃないかと思われる節があるんですよ。長谷川、池袋の長谷川、
はいはい、
あそこが東京に出てきた時からカレーラーメンやってるんですけれど、
はいはいはい、
そこの長谷川の先代の息子さん、
先代の息子さん、はい、
はい、実はこの方はあのラーメン屋さんついてはいないんですけれど、先代の息子さんがどうも苫小牧の方に縁がある方だったみたいで、
そうなんですか。
それを
そこで繋がってるわけですね。
持ってきたという証言は実は得られてないんですけれど、まあそう考えるとちょっと夢があるかなっていう感じで。
なるほど、山田とかはご存知ですか。
山田はもちろん知ってますけれど、
いやその山田のカレーラーメンのその由来っていうか、
それはね
今日食べてきたんですけどね、
あれはあれで美味しいんですよね。それがね分かんないんですよ。だからまああとはあの味師とかにも古くからカレーラーメンありますから、
はいはいはい、うん、そうですね、なんかこうみんな札幌系なんですね、うん、
だからきちんと取材していけば何か出てくるかもしれないですね、
うん、でもそうした中でこのいろんな取材をして、
はい、
意外ともっと古いのが見つかっちゃったりしてるわけですよね。
そうですね、
千葉の方に
あの箕輪食堂さん、
箕輪食堂、これはちょっとなんか予想外というか、
そうなんですよね、まあ箕輪って言えばこれ聞いてる方だったら青山と馬場だよねっておっしゃると思うんですけれど、あそこの店頭にその千葉県の海側の父親の店からカレーを持ってきましたみたいなことが書いてあって、はいはいはい、へえそうなんだって思ってたら、それがまだ海側で営業してるっていう話が出てきて、
存在してたわけですね。私過去のなんか幻とか伝説かと思いましたけどね、あれね、
私ももうねとっくにお店閉めてると勝手に思い込んじゃってて、ただそれが営業してるということで、
当然これは北島さん的にはもう食べに行かざるを得ないわけですね。
あの編集さんがすごく盛り上がっちゃって、
そうなんですか、
行きましょう行きましょう、ぜひ行きましょうって、私はそれよりも味の大王の取材に行きたいなとか思ってたら
なるほど、
そこの記事は勝谷さんに取られちゃったんですけどね。
あ、そういえば勝谷さん載ってましたね、
あの勝谷さんが食べ歩いてるお店も僕がリストアップしてるんですよ。
あ、そうなんですか、ちゃんと陰の功労者なわけですね。
そうなんですよ。
なるほど。
でまあ話を戻して、海側の箕輪食堂まで、車を飛ばして行ってきました、素朴なんですけれど、その先代のお父さん、
はい、
今のだから馬場と青山を立ち上げた方のお父さんという方がまだ現役で厨房に立ってらしまして、
おいしいんですかって聞き方ちょっとね、お店に対して失礼なんですけど、どうなんですか。
本当にねびっくりするぐらい美味しかったですよ、
どうなんですか、昔ながらのカレーラーメンっていう感じなんですか。
昔ながらのカレーラーメンですね。ただその多分だしを、そこ中華食堂なんで他のいろんなものもあって、それに対応できるために結構スープが複雑みたいなんですよ。あとはあの作る時に豚のバラ肉をその場でスープから炊くんで、アクも含めてコクが出ると、でアクが出てもなんせカレーですから結構包み込んでそれがコクになっちゃうっていう感じで、だからまあ確かにですね、今のその複雑なカレーラーメン、いろんなカレーラーメンに比べるとシンプルなものなんですけど、あれを40年だか50年だか前に何のお手本もなしに自力でそこまで作り上げてきたというのはね、それを ぱり感動しますね、
うん、もうちょっと早めになんか都内に進出してきてもらえればね、カレーラーメンのブームも起きてたかもしれないですね。
いやでもカレーラーメンって意外と来るかもしれないですよね。
あ、これから、
工夫の余地はラーメン側にもカレー側にも、はいはい、無限に工夫の余地があるわけで、それ組み合わせるということはさらに倍ということですから。
そうですね、実際札幌では、うん、そのカレーラーメンっていうのもスープカレーラーメンっていうのが流行りつつあるらしいんですよね。
そうですね、うん、スープカレーっていうのも30年か35年ぐらい前からあるみたいですよ。
あ、そうなんですか、それは知らなかったです。ここ最近 の札幌のブームが新たな始まりなのかと思ってたら、うん、違うんですか。
結構古くから、やるとこはやってるみたいで、
じゃあまだ今後カレーラーメンもまだまだ広がりを見せるんではないかと。
そうですね、鶏パイタンの次はカレーだということで。
なるほど、わかりました、はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
はい、今回は第6回ラーメン王選手権優勝、山本武さんお招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
と東京のラーメン屋さんの会議室の方ではね、はい、パーマ91号ということで、はい、ハンドルでですね書いていただいておりまして、ね、はい、本当いつもいつもありがとうございます、
はい、
山本さんはそのラーメン王になる前は、はい、というかラーメン王になってからもしばらくですね、
はい、
名刺の肩書きがもう一つありましたよね、
はい、
何でしたっけ。
高等学校文化祭研究科。
素晴らしいですよねこれね。
まあ名乗ったもん勝ちなんですよね。
名乗ったもん勝ち。でも、はい、なんか日本に
二人しかいないんです
よね。2人しかいないっていうね、二、はい、人しかいないためにそのテレビチャンピオンも成立しなかったっていうね、
うん、
非常にマニアックな研究だったわけなんですけれども、はい、それをやってらっしゃって、でいよいよラーメンの世界に入るきっかけっていうか、なんかその辺をちょっとお伺いしたいわけなんですが、
はい、うん、まあ元々そういうなんかいろいろ変わったものを研究してる人たちっていうのが、うん、まあいろいろと集まってまして、
集まってたわけですね、
はい、でその中のまあ一人の人が、まあ大山さんっていうですね、
はいはい、カップ麺のテレビチャンピオンですね、
はい、第1回の優勝者ですね、
はいはい、
でその人とまあいろいろメールの交換とかをするようになりまして、
うん、親しくなったってことですね、
はい、でその時に、うん、まあ、大山さんのその集めてたカップ麺の、うん、コレクションを、はいはい、ラーメン博物館で展示しますっていう話が来て、でラーメン博物館に一回打ち合わせに行くんで、はいはい、まあ暇だったらついてこないっていう話で、で、大山さんと一緒に行ったら向こうには竹内さんがいらっしゃって、うん、で、はいはい、あれこれってもしかしてカップ麺のテレビチャンピオンとラーメンのテレビチャンピオンに俺挟まれてるみたいな感じですごい緊張したんですよ、ね、
はいはい、
でちょうどお昼過ぎぐらいに、うん、じゃあ時間も余ったんで、うん、ちょっとラーメン食べてきますかって話で、はいはい、まあ、連れててもらったのが、うん、まず新福菜館、
新福菜館、
はい
はいはい、
でその後に今度小紫、
小紫、
そうですね、うん、この2軒がまたそれぞれその違う意味で美味しいっていうか、うん、でまあ、美味しいしまたその個性があるし、うん、あれこのラーメンって東京じゃそんな食えないんじゃないのって思って、
うん、
でこれはまたじゃあラーメンいろいろこう調べてみたら面白いかもしれないなって思って、
うんうん、
まあ、次の月からちょっとこうラーメンをメモしてい
こう、あ、いわゆる食べ歩きというか、
そうですね、
ラーメンマニア的な活動が始まったわけですね、
はいはい、そうです。
それが99年の
1月から
1月から始めたわけですね、うん、
メモをつけてます。
ちなみにラーメン王選手権優勝したのいつでしたっけ。
収録があったのが99年の11月で、
11月、
はい、
ということはそのマニア的な食べ歩きが始まってから10ヶ月ぐらいで優勝したわけですか。
そうですね、はい、
あら、まあいけないですね
、まあ、
10ヶ月勉強すればなんか優勝できちゃうみたいなことになっちゃうじゃないですか。
まあそういうのことも可能なのかもしれないですよね、う
ん、それはきっとあれですよね。なんか山本さんは大学時代にクイズ研究会かなんかに
いらっしゃったということで、はい、そうですね、クイズ研究会でいろいろとまあテレビに出てる人もいたので、その中でまあ一番あったのはその要するにテレビで出すためのクイズっていうのはその理由がちゃんとできてないとダメだっていうのはですね、うんうん、
なるほど。いやクイズのスキルで意外とポンポンポンといっちゃったってことですよね
そうですね。でもやっぱりよく言われるんですよね、
うん、
本当にじゃあスポイトでスープ分かるんですか、
はいはいはい、
それは簡単なんですよね。
クイズ的に考えると簡単
だってことですね。クイズ的に考えるとスポイトで分かるスープの店しか出ないんですよね。
なるほど、素晴らしい。そういう読みが深かったということですね、
うん、まあそういうことだと思います。
そうしますとじゃあ山本さんが優勝した時よりも当然その後の方がはるかに詳しかったっていうか、逆に言うと優勝した時は まだそんなに詳しくはなかったっていう。い
や、優勝した瞬間にやっぱり、
うん、俺でいいんだろうかみたいな。
あー、渋谷のキラフ食べに行かないとな。
その時点で未食の店がいっぱい浮かんじゃったとか。
そうですね。
なるほど。
もうそういうのがすごくあって、うん、そっからがやっぱりかなり、うん、まあ、ちょっと必死でしたよね、そういう意味では。
なるほど。まあ、その当時は毎年一応ラーメン王選手権やってましたからね、はい、まあ、残念ながらその翌年には負けてしまったわけなんですけども、はい、でもそれでも食べ歩きの杯数とか全く落ちずに、むしろ増えていったぐらいなんですけどね、これは一体またどんな感じで。
そうですね、うん、やっぱり個性的なラーメンっていうのがすごく多かったっていうのがやっぱりあると思いますね、はいはい、で、うん、その中でラーメン屋さんとして例えばその生き残っていくっていうこと、うん、美味しければラーメンが必ず売れるとも限らないし、うん、でも、うん、やっぱり美味しいと思ってるラーメン屋さんが、うん、頑張ってほしいと思うから、うん、いろいろとその食べていく、
うん、
でまた違うタイプがあると聞けばそこも行きたいしっていう、いろいろとこうラーメン屋さんと関わっていくという中で、うん、そういうすごく興味が湧いてった部分になりますよね、う
ん
う
ん、なるほど。でどんどんどんどん食べて、もう去年なんかすごい数食べてるみたいですね、はい、去年何杯ですか。
1221杯ですね1221杯。
これすごいですよ、もうラーメン代だけで80万ぐらいいってますね、きっとね。
そうですよね、
交通費入れると多分 2,300 万いってんじゃないですか。
いってるんですかねこれ。
すごいですよね。でもここのとこはなんか地方に行くのになんか命をかけてるというか、
まあ、とりあえず47都道府県は、先日全部
一通りクリアしたわけですね、
はい、そうですね。
いわゆるに我々的に言うと2周目ってやつですね、はい、もう2週目にもう行っちゃってるわけですね、はい、うん、そうしますと今後のですね、山本さん的なそのラーメンとの関わり合いというのはどんな方向に行くんでしょうかね、これ。
まあ、食べられるうちはとにかく食べていきたいなっていう、うん、やっぱりその日本 のどこかにこう人が生きている中で、うん、ラーメンも生きているということを、うん、まあ、どこかその調べていきたいなと思ってるんですよね、う
ん、あ、なるほど。なんかすごいです、かっこいいですね、哲学的になってきましたね。
例えば観光地、うん、海水浴場のある町とかでも、うん、普通に人は生きてるっていうことを、うん、なんかすごく気になっていて、うん、だからとにかく日本を一回調べ尽くすまでは、うん、やっぱラーメン食べとかないとなということを考えてます、う
ん、なるほど。最近山尾さんもホームページの更新がなされてない、ないみたいですけどね、はい、山尾さんのその食べ歩きは今何を見るとわかるんでしょうか。
ズバリ超ラーメンナビの。
超ラーメンナビ、
はい、
もう買いになってもらうしかないわけですね。
そうですね、ここ宣伝ですけど、
それで見てもらうしかない、
はい、
ということですね。ということで宣伝終了、はい、最近ですね、食べ歩きをしていてですね、はい、山本さん結構怒ったりすることもあると思うんですけども、まあ、味についてちょっと美味しくないっていう部分はね、はい、まあ、これは好みもあるんで、多少好き嫌いとかもあると思いますけれども、まあ、そういう部分ではあんま怒んないですよね。
そうですね、う
ん、ただでもやっぱり怒ってることたまにあるみたいなんですけども、まあ、そんな時っていうのはどんな時なんですか。
怒るというかやっぱりこうなんかこう店でトラブルがあった時とか、うん、はいはいはい、こう、まあ、うまくいってないなと思う時っていうのは大体こう、まあ、お店の方もまあ心ならずもそのうまくいってない状態なわけで、
はいはい、
そういう意味ではそこが問題っていうわけではないんですよね、うん、ただやっぱりその問題が起こった時にお店の側の人がこうどう対処するか、うん、
はいはい、
そういった部分っていうのはきちんとやっぱり定めておかないといけないかなと、う
ん、なるほど、はい、これはもしかしたら山本さんはなんか昔そういう経験してたんじゃないですか、はい、
まあ、そうですね、某ファーストフードのところで、はいはい、まあ、マニュアルがあったんですけども、要するにクレームを言ってくるお客さんっていうのは、うん、やっぱり次につながるお客さんだと、
うん、要するに前向きなわけですね、
うん、黙って帰るお客さんよりも、うん、クレームを言ってくるお客さんの方がありがたいと、うん、
なるほど。
そういった時にじゃあどう対応できるか、うん、やっぱりこうきちんとこう心からこう、うん、あ、これは失敗したなと思って、
うん、
対応した方が、うん、やっぱりその後に残るんですよね、印象が。
あ、なるほどね、はい。じゃあそういうのがあんまできてない時についついそのラーメン業界を思うがために思ってしまうと、
やっぱりこう業界としてそういうのが、うん、要するにこう、まあ、おざなりな対応をしてしまうのが、
うんうん、
なんていうのかな、うん、所詮ラーメン屋だからいいじゃないかって思われるのがすごく嫌なんですね、うん、
あ、なるほどね、はい、分かりました。まあ、最後はですね、なんかこのね、お店の方へのなんか上手みたいになりましたけども、うん、はい、今回は第6回ラーメン王選手権優勝の山本武さんに来ていただきました、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回は国立天文台教授なおかつ 第7回ラーメンを佐々木翔さんお招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐々木さんはこのところ海外にしょっちゅうなんか出張に行ってるみたいですね。
はい、仕事の関係で、まあ1年中じゃないんですけれども、かなり多く行くシーズンがあって
固まっちゃうわけですね。
今年は8月9月で3回、
3回、その3回でどの辺行ってるんですか。
8月はブラジル。
ブラジル、ちょうど真裏ですね。
もう遠くて大変でした。9月はヨーロッパと、あとハワイ。
ハワイ
行ってきました。あ、
すごいですね。海外行くとどうですか、やっぱラーメン恋しくなりますか。
いやー、やっぱりですね、2、3日だったらいいんですけれども、1週間ともなるとやっぱりかなり恋しくなりますね。
あ、そうですか。でもハワイとかだと結構ラーメン店もあるじゃないですか。
そうなんですけど、この前、ホノルルは結構あるみたいなんですけど、この前行ったのはちょっと別の島で。
別の島、
それで
別の島に仕事で行ってるわけですね。
はい、それで醤油ラーメンっていう看板見つけて日本、料理店に入ったんですけど、
ね、日本語で書いてあるんですかね。
そうですね。でちょっとこけちゃいまして
こけちゃいましたか。まあ店名は忘れておきましょうか。
そうですね、まあ、そういうのを食べると、ますます日本のラーメンが恋しくなってしまいます。
あ、なるほど、はい、じゃあですね、海外出張が多い佐々木さんが海外に行った時に夢にまで出てくる日本のラーメンというのは一体どんなラーメンなのかっていうのをですね、ちょっとお聞きしたいと思います。
わかりました、はい、
じゃあまず日本に帰って食べたいなっていう1軒目
はですね、これはもう1軒目っていうよりもですね、もう成田空港に降りて、もうすぐ行きたいっていう、まあ、
すぐ
店ですね。だから東京に行く前に行ける店で、
なるほど、なんでできるだけ早めに食いたいと、
は
い、
それで京成で行くとですね、勝田台という駅のそばに、
はいはい、
勝田台丸町という、
丸町ですね、
はい
はい、でも昔ながらの結構歴史のある店ですよね、はい、
そうです。ただ、はい、今年の正月から2代目が、
はいはい、
お店を任されるようになって、
あ、そうですよね、
でこの2代目っていうのは昔八王子丸町を開いていた、はい、
伝説の八王子丸町ですね。
そうですね、若い主人で、それで非常に胡椒の効いたスパイシーなつけそばを出すんですね、は
い
は
い、
ですね、これがもうたまらないですね。
すごいですね。で
どちらかというと昔ながらの勝田台の麺に、そのスパイシーな漬け汁っていう感じで、むしろ組み合わせは良くなったんじゃないかなと思ってます。はい、
じゃあ新しくなっても何回かもう行ってるわけですね。
はい、もう3回ぐらい多分行ってると思いますね。
成田に降りるとよし勝田台に行こうみたいな、はい、そんな感じなんですね。
そうですね。でちょっと飛行機が遅れて営業時間に間に合わなかったりするとですね、
そういうこともあるわけですね。
苦しいんですよね。
怒ったりして間に合わないじゃないかみたいな。
そうですね。
なるほど。じゃあ2軒目は次どちらに、はい、なりますでしょう。
2軒目はもう昔から僕が行ってる店なんですけど、湯島の大輝っていう店です。
大輝ですね、はい、これはだって海外に行かなくても食べたくなりますからね。どんな感じなんですか。
ここはですね、むしろ海外出張1週間とか2週間行ってるとなんか食べ物が違うんで、自分の味舌がボケてしまって
味覚がなんか変わってしまうわけですね。
そうしてするとですね、あ、ちょっとこれ修正しなきゃいかんかなと思って、大輝に行ってラーメン食べると、あ、なんか変だ、でも大輝のラーメンはこういう味じゃないはずだとか言って、食べながら自分の味覚を修正していくっていう、
なんか日付変更線みたいな、その味覚変更線みたいな感じですね。そうそうそうですね。
なんかよく塩を舐めて自分の舌味を確認するなんて話がありますけど、大輝のラーメンを食べて、なんか自分の味覚を元に戻すという
基準値なの、
ね、
基準値のあるお店みたいな感じなんですね、
は
い、
もちろん大輝のラーメンも日によって微妙に味は違うんですけど、海外行って舌の感覚が麻痺するっていうのはもうそれ以上に変わってしまうんで、
そうですね、じゃあそれを確認するっていうかリセットするとか、そういう意味合いも込めて、当然美味しいっていうのも含めて大輝に行かれるということですね。なるほど、はい、じゃあ3軒目は
ですね、これは、まあ、全然ちょっと違うっていう言えばそういうタイプなんですけど、海外で割とこってりした食べ物とか、こってりした油の多い食べ物とか、ニンニクの効いた食べ物とか、そんなの食べてる時にパッと思い出すのは、どっちかというと豚骨系のラーメンなんですよ。
で
その時でも
そうなんですか。
特にですね、相模原市の淵野辺にある大石屋、
はいはい、大石ちゃんが来ましたか、はい、結構意外ですねこれは。
意外かもしれないんですけど、あとまあ主人がなんか割とあの海外好きで、あの海外行くとその後に訪ねて行って海外の話をしたりとか、あのすることもあるんですよ、
はい、結構あの外国の方の同伴者というか一緒に連れて行くこともあるみたいですね。
そうですね、あの仕事で行く研究所がそばで、あのそこのに来る外国人を連れていくと特にヨーロッパの人が喜びますね、
あの豚骨を、はい、あれチーズが乗ってるからですかね。
そうかもしれないですね、チーズが乗ってるんで食べやすいっていうのがあるかもしれないですね、
むしろ外国の方は醤油よりも豚骨の方がなんか、
なんか私の知ってる限りはなんか豚骨の方が喜びますね、あとやっぱりあとチャーシューが多い方が喜びますね。まあこれはやっぱり肉が好きだっていう、
肉好きなんでしょうね。
そうなんでしょうね、
大石は結構受けるっていうことなんですね、はい、面白いですね。わかりました、佐々木さんが海外に行って、行きたいなっていうふうに頭に浮かんでくるお店3軒ですね。まず1軒は勝田台にある丸町、湯島にある大輝、内野辺にある大石屋、はい、こういった産経になりました。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、第20回トラサンラジオ、終了いたしました。10月もですね、まあ、まもなく終わりなんですけれども、あと2ヶ月ですね。実は11月にはですね、あの東京のラーメンさん的にはもうリニューアルと、あとトラサンショップのオープンということですね、結構変貌期というか変革というかですね、リボリューションというかですね、何と言いましょうかね、もう大きく変わるわけですよ、いろんなことが。なんせその10年ぶりのリニューアルっていうかですね、まあ、細かなリニューアル結構してましたけどね、大きなリニューアル、一応東京のラーメン屋さんじゃなくてですね、トラさんっていうのもメインにしちゃおうかなということで今リニューアル進めてる最中でございます。しかもですね、通販サイトトラさんショップっていうのまで、オープンしようと思っておりますので、皆さんですね、10年目以降、なんていうんですかね、この11年目以降のトラさんも相変わらず、ご支援いただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。じゃあ第20回トラサンラジオ、これにて終了いたします。どうもありがとうございました。